愛媛大学研究室からこんにちは。
まあ、日本人ってあの魚が大好き で、はい、で魚をたくさん食べるあの国民だと思うんですけど、で、海外でもですね、だいぶその魚を食べるっていうことが広がってきて、で今欧米の人たちは本当にあの魚大好きになってきたんですけどね、はい、けどもやっぱその魚の食べ方に違いがあって、日本人っていうのはですね、魚が好きでたくさん食べるんですけど、はい、その背景をあまり気にしないで食べるっていうのが日本人の魚の食べ方だと思います。で、逆に欧米の人っていうのは あんまり魚のことを詳しくないし知らないけれども、背景もあのちゃんとあの理解しようとしてますね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き地域創生研究センターの野崎健也准教授にご出演いただき、食についての取り組みや今後の展望を伺います。
今のお話はちょっと胸が痛いんですけれども、確かに日本人はその魚の背景まではあまり考えてないかなというか、知らされてない、知ろうとしてないっていうような気がするんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、気にしてないと思うんですけど、やっぱりあの日本人って魚の味もよくわかると思いますし、はい、で鮮度にもすごく、うん、あの敏感ですよね、はい、であとまあ値段にも敏感ですけども、そういうことにはものすごくこう関心があるのに、あのその魚が例えばどういう漁法で取られて、であるいはその魚が本当にまだたくさんいて取っても大丈夫なのかどうかとかですね、うん、あるいは、その取ることによって環境に影響が出てないかとか、そういうことをなかなか考えられてないと思うんですね、うん、今は。
あの胸が痛いと言いましたのは、うん、あの例えばそのとってもこのお魚は貴重だよとか、幻のなんていうのはよく使われるフレーズですけれども、はい、ちょっと胸が騒ぐんですよね。
それをだから言い方を変えると、はい、それはあの絶滅しそうで少なくなってて、はい、っていう魚を高い値段を払って食べようっていう行為は、客観的に見たらですね、かっこいいことなのかっていうか、いろんな背景とかを今おっしゃったようにあの知らされてないことで、あの反対にこう誤解してというかですね、ありがたがって食べるみたいな状況になってることが多いと思います、今の日本人は。
最近はあのその背景も知らせるような広報ですとか番組ですとか、そういったものも増えてきたとは思うんですけれども、なかなかその自分の生活の中での例えば財布との相談ですとか、その興味とかいろいろなものと、こう日本人はだからそれを比べられるっていう部分ではまだきっと幸せなんだと思うんですけれども、選択肢があると言いますか。あのでも今回この先生のお話を伺うことで、うん、もっといろいろな選択肢といいますか、うん、自分たちが考えていく、はいはい、食と関わっていくことをちょっと教えていただきたいと思うんですけれども、はいはい、例えばあのマグロなんかも話題に、
はい、うん、それは世界的に話題になってますね、
はい、
で世界的に話題になってるけども、それを日本人があまりこう気にしないことが、またさらにその世界的にこう話題になっている、うん、
あ、なるほど。
気にせずにこうマグロがすごく減少しているものを、うん、こう日本人は多分抵抗なくまだまだ食べるし、食べたいと思っている人が多いと思いますけど、それをそうやって食べていることっていうのは外から見るとやっぱりすごくあの変なことに見えていると思うんですね。けどそこがやっぱりちょっとまだあの日本人があまりはっきり認識できてないところだと思います。世界からですねクロマグロを集めて食べてきたことによって、今世界中のクロマグロの減少っていう状況になってるので、それはやっぱり食べてきた責任もあるはずなんですね、日本人には。でそこをあのなんとかしたいなと思っていろんな活動を始めたところですね。
先生はサスティナブルシーフードという研究会を立ち上げたそうなんですけれども、
はいはいはい、
このサスティナブルシーフードというのはあの和訳すると持続可能なというサスティナブルという意味だそうですけれども、
はいはい、
そうですね、これどういった研究会なんですか。
資源に配慮して生態系にも配慮して、うん、ずっと取り続けられる食べ続けられるものっていう、はい、そういう魚を、うん、その魚のですね良さとか、はい、あるいは、その魚がどういうふうに取られて、それをどうして 良いと評価できるのかっていうようなことを、はい、シェフとか料理人とかの人たちにちゃんと理解してもらうっていうことが、一つと、それから消費者の人にも同じように理解してもらうっていうことが一つ、そういう二つの、はい、まあ、目的で活動を始めました。
もう消費者だけではなくて、はいはい、その料理人の方にも知っていただくっていう取り組みを行っているんですね。東京の方ではテイスティング付きのセミナーの開催、
はいはい、東京都内 の、 まあ、某有名イタリアンレストランで、はい、そこのシェフの人たちとか、あと、まあ、若手のすごく勉強熱心な都内のシェフとかに来てもらって、はい、カツオの食べ比べをして、
はい、
で、そのカツオに関して の背景を学んでもらう、そういうセミナーをしました。
そのカツオにの背景の違いっていうのはどういった比べ方をされたんですか？
例えばそのカツオの一本釣りっていうのは非常に有名ですね、はい、で一本釣りっていう漁法と、うん、今すごく一本釣りより増えてるのは巻き網、大きな網で、魚群を全体をこう囲んで、
はい、
で全体こう一気に全て取ってしまうっていうような漁法なんですけど、うん、はい、それに対して一本釣りっていうのは群れの中の、まあ、多くても1割ぐらいしか取らないっていうかですね、
はい、
漁法としては非効率ではあるんですけど、はい、ちゃんとこう次に世代が続く魚が、残って、でそれがまた子供を産んでっていう風に循環すると、うん、それはずっとこう資源として、カツオの資源として取り続けられる状態になるんですけど、はい、それをですね本当に群れごと全部取ってしまうっていうようなことをやり続けてると、うん、その時はいいかもしれないけど後が続かないわけですよね。
網の中にははい、その小さな稚魚さえも、
うん、稚魚もそうだし、で卵を産む寸前の親も、はい、全部取ってしまうということをやってると、結局その本当にその時だけはいいかもしれないけど全体として考えてみたら、うん、カツオの数は少なくなっていく、うん、でそういう漁法によって味も違う、美味しさも違ってくるっていうようなことを体験してもらいました、
はい、やっぱり一本釣りと言いますと、うん、私もいただいたことがあるんですけれども、はいはい、その鮮度と言いますか、はい、それがまた変わってきますね。
そうですね、でそれが味の違いに結構はっきり出るんですね、うん、っていうことをシェフの人っていうのは一番消費者に身近なところで伝える役割をしてると思うんですね、
はい、
でそういうシェフたちがその魚のこと、背景とか漁法とか資源のことを理解してもらうことで、はい、大きな先導役になれると思って学んでもらうことが大事だなということで始めた活動ですね。
そしてもう一つが愛媛の食の研究会、
はいはいはい、
こちらも活動を始められたそうですが。
そうですね、はい、これは愛媛の食のこうレベルを上げることで地域全体が元気になったり、うん、活性化したりとか、あるいは自信を持ったりとかっていうことにつなげたいということで、はい、愛媛県内のいろんな人と一緒に始めたところですね。
作り手と食べる人、はい、そのコミュニケーションって言いますか、
はい、
どちらもあって、はい、その食の文化というのが発展していくのではないかと思いますけれども、
はい、はいはい、食べる方っていうのもすごく大事なんですよね、はい、食べる側がちゃんと例えばその評価を伝える、はい、感謝を伝えるっていうことが作ってる人も、まあ、張りが出てくるし、うん、人のためにいいものを作りたいっていうふうに思えるようになると思うんですけど、でそういうこうやり取りの双方向のやり取りっていうかですね、はい、循環が本当に必要じゃないかなということで、生産者の人も消費者の人も含めていい形を作っていって、それがこう地域全体の食のレベルを上げることにつながればいいなと思ってます。
先生は実際宇和島の三巻地区で活動を、はい、その一緒に地域の方と、
はいはい、
お米作りをしたりという活動の中で、はいはい、その経験も学生さんたちに味わわせているんじゃないのかなと思うんですけれども、
はいはいはい、
ちょっとドキリとしたのが、最近はそれこそ手で苗を植えるっていうことが少なくなってきて、はいはい、機械を使ってっていうのが私も当たり前だと思ってたんです、
はい、
それこそ人が減って、はいはい、若い方も減って、
はい、
機械で植える方がそれ効率的だよなとか、
はいはいはい、
楽ちんだしと思ってたんですが、
はい、
みんなで作業をすることの中で生まれてくるものっていう、はいはい、いうものはやはり 今までそのかけがえのないものだったんだろうなという、はいはい、
そうですね、あの確かに機械でね、あのやってしまえば一人であっという間にできるんですけど、はい、でそれは農作業をすごく孤独なものにしてしまったというかですね、はい、一人でそうやってやる作業っていうのはなかなかこう楽しいと感じられないと思うんですけど、しんどいことでもみんなでやるっていう状況は、うん、その労働自体が喜びにもなると思うんですよね、楽しみとかもね、はい、でそこでこうあの一緒にやってる人同士でコミュニケーションも生まれるし、でそういうチャンスが本当に減ったっていうことは、あのみんなが多分思う以上に大きなことだと思うんですよね。
もうその今の時代機械を使うなっていうことも言えないですし、うんうん、それにあの伴うそのジレンマもあるんですけれども、はい、でもその便利なことと孤独とがつながってるっていうのがちょっと衝撃的だったと言いますか、うんすねうん、あ思わなかったところだなと感じまして、うんはい、でそこにつながってくる食というのが、はい、一人でご飯食べてもやっぱり美味しくないよねっていうところにもつながってくるなっていう、
はいはい、そうですね、あの、まあ、美味しいっていうのは僕の本当にキーワードなんですけど、より美味しくするためにはどうしたらいいかっていうと、みんなで一緒に食べるとさらに美味しくなるし、あるいは愛情を込めて作られたものだというふうに分かって食べるとそれって本当に美味しくなりますよね。で、そういうふうに考えると、作ってる人とか、動物とか環境とかにも含めていいものを選ぶとさらに美味しく食べられる、
はい、
でそうやって分かって食べることっていうのは本当にあのいい方向に変えていく力があると思うんですね。
先生は研究を通してこれからもうたくさんの方にどんなことを伝えていけたらいいなと思ってらっしゃいますか？
食べることっていうのは本当にまあ個人の健康にとってもすごく大事なんですけど、それはあの社会とか環境とかにもつながりがあるっていうことをあの分かって食べてもらいたいなと、うん、だからその人がいいものを選ぶとそれはその人個人にとってもいいっていうだけじゃなくて、美味しいとか健康になるっていうので個人にとっていいっていうだけじゃなくって、それを作ってる人にとってもいいことだし、あるいはいい環境にとっていいものを食べるっていうこともあのものすごく大きな影響になると思います。だから、食べることっていうのはあの本当に自由なあの選択ができるものですけど、その選択を、もっと考えてほしいというかですね、意識して、自分にとってだけじゃなくて世の中にとっていいものを選んでいくようなあのそういう食を、食を取れるような、うん、あの状態になってほしいなと思ってます。
本当に私たちは、うん、大きな輪の中の、
はいはいはい、
一つなんだなっていうのを、
はい、
すごく感じました。
はい、
はい、あのいろいろもうお話難しい部分もあったかもしれませんけれども、とってもあの人間って単純なところもあって、はい、本当に考え方一つで、はいはい、それが美味しくもなり、
はい、
食べたくないと思うこともあり、
はいはい、
でもこれからは本当に口にするものは全部こう美味しいなって思って食べられるように過ごしていくことはできるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、それはもうそんなにいろんなことを考えるんじゃなくて、うん、自分の気持ちだけで美味しい食卓が、
うん、作っていけると思うんですね。本当に美味しく食べられるように工夫をするっていうのは大事だし、あのできることだと思うんですね、ちょっとしたことで。
もう今日はお昼ご飯そして晩ご飯美味しく食べられそうな気がします、
はい、
先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は国際連携推進機構の細川洋二教授にお話を伺います。お楽しみに。